主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきね、第206回です。
206、
はい、
はい、
さあ、まあ、200回を迎えて200、1、2、3、4、5、まあ6週間前か、うん、7週間前ぐらい200回迎えて、まあおもれきグッズをね販売させてもらって2ヶ月ぐらい経つんですけど ね、
う
ね、う
ん、
まあグッズくださいというお便りとでもらって、住所等もちょっと教えてもらってるので、
はい、
どこのエリアがたくさん買ってくださってるのかしらとか、
うん、
ちょっと分かるので、ちょっと大雑把にちょっとこの収録する前に見てたんですけど、
う
ん、やっぱり東京が多かったかな。東京、神奈川が、
まあ、そんな偏りある、まあ人口比って感じだな、割合の問題で。
あとね、
いろいろあったじゃん。
兵庫も多かった。
ああ。
うん。
北は
北海道から沖縄まで。
から沖縄まであったね。
来てますが、多いのはやっぱ関東首都圏かな。
うん。まあまあまあ、そりゃそうでしょう。
で、愛知は意外と少なかったのよ。
ああ、愛知ね。
まあでも愛知は店頭販売してるので。あっちに流れたかも。ちょっと
そっちはどうなんですか。
ちょっとまだ確認取れてない。
集計はまだ、
はい、はあ、取れてないんですけどね。注文のメールとかをしたんだけどまだ届いてないよ、うん、2週間経っても来なかったら一度連絡していただければいいかな。
はい、
うん、時々迷惑メールもおもれきさん来るので、
ああ、
うん、なんか間違えて消しちゃうってことはないと思うんですけど、
うん、
手違いがあるかもしれませんので、そのような場合は連絡をください。
あとあれね、お支払いも忘れなく。
あ、お支払い、
はい、
え、払ってもら
ってないの。いや、知らないけど。
あ、そうね、
そういう人も
交通文化社さんにお任せしてるんですけど、はい、ね、ニコニコ後払い、
そうそうそう、ね、うん、
ね、よろしくお願いします、
うん、
やっぱもっと欲しいなってことは方はまた追加注文もしていただいても構いません。
それはないだろ
う。わかんないじゃない。
だった、
今のとこないけど。
ないでしょ。
やっぱ思ってたのより素敵だったから、
あの
お友達にもあげたい
から、人にあげようかなとか、う
ん、あとごセットくださいとかっていうの
も出
て、
ごセット
ありですもん。
そらね、
うん、はい、さて、今日はですね、久々にちょっと戦国時代ものをやろうと思いまして、
うん、
前にですね、戦国時代のいろんな武士団の中でこう四天王と呼ばれる人たちがあちこちにいたんだよと、
やりましたね、
いうのを紹介した中で、まあ、リスナーさんから武田四天王がなかったじゃないかという声が何件かありまして、うん、
はい、
はい、私たちが使ってる資料に武田四天王というのが載ってなかったんですよね。
ああ、そうなん、
はい、で武田四天王ではなくですね、武田はね特別扱いで、武田24将という別枠で取り上げられておりまして、
うん、
あの時は紹介しなかったんです、
うん、
で、まあ、また後々じゃあ武田24将も取り上げようねと言って、ほったらかしにしてたんですが、
はい
はい、今回ちょっとその武田24将という、武田軍団をですねちょっと紹介しようという回です、
うん、
はい、まあこれ武田信玄の軍団でいいのかな。今年の大河ドラマでは松平健が武田信玄 で、
ね、
今出演中ですね。もう見事に高親父の装いで
ああ肖像画の名前ね、うん、
なんか
あの肖像画も違うって話しちゃう
の、あのタコ親父でしょ、うん、違うって。でも今回それっぽくやってて、
うん、
最初松平健って分かんなかったのパッと見た時。
ああそう、
うん、なんか よくできててさ、あのなんていうの衣装っていうのメイクっていうの、
ああメイクね、
うん、ちょっとおおって思いましたよ、うん。さ、甲斐の名将武田信玄を支え無敵の武田軍団を形成したのが武田24将と呼ばれる武将たち。四天18将、4つの天、なんていうのお天気の天ね、
うん、
の18将や甲陽22将、甲というのは甲乙丙の甲に太陽のようで甲陽、
甲斐の海ね、
ああそういうことか、うん、え甲斐のお日様ってこと、
陽、まあまあまあそんな中国風っぽく甲斐の国を甲州とかと同じような意味で、はいはいはい、まあなんとか陽って使うね、
うーん。甲陽22将などとも呼ばれ顔ぶれや故障はまちまちだが一般的に使われているのが24章というくくりだそうです、
うん、
うん。まあその都度その都度常に24人いたってわけじゃないんだもんね。
ああ、まあ世代が結構ね違う人とか、うん、
だから総合的に、まあ、20人ぐらいが20人前後が
まあまだ信玄勝頼時代に仕えた人って感じだよ
ね。ね、
結構世代が被んない人とかいるでしょ。被る、まあギリギリ被んのかな。
ああそうですか。
うん、
まず彼らの多くは頼親と呼ばれる軍事指揮官を務め、それに加えて旗本人から足軽大将となっている武将たちによって構成されている、
うん、
まあ、いろんな役割を持った20人ぐらいのおじさんお兄さんたちを言うんですね、
うん、
で、の武田信虎信玄勝頼の3代にわたって使える。で、特に信玄時代の戦闘集団としてだけではなく、あ、ごめんなさい。信玄時代には戦闘集団としてだけではなく、外交、民政など多方面にわたってその名を轟かせた。
うん、
まあそういう人たちですね。じゃあこの24人、というのはですね、武田24将図。というこれもよく 見る絵ですね。
まあまあこのタイプはね、いろいろ家康のやつとか、うん、
武田あのでっかい紙の、
まあまあまあよくある掛け軸のね、
うんうんうんうん、に、武田信玄がいて左右から下に向かっていっぱい家臣たちが乗ってるのが武田24将図というものです。でこれによるとですね、武田信繁、
うん、
これ弟さんだっけおじさんだっけ
おじだったっけ、
まあ親戚だよね、
うんうん、弟か、
うん、信玄の弟、
うん
うん、穴山梅雪、
うん、
知ってる人がいたらコメントしてくださいじゃ
あ、うん、
はい、内藤正豊、
うん、
三枝森友、
うん、
土屋正次、あ、ごめん、え、いいんだね、土屋正次、
うん、
原正種、はい、原虎種、真田信綱、武田信門、
うん、
板垣信方、馬場信春、
うん、
甘利虎安、
はい、
小部虎政、小畑虎盛、
うん、
山本勘助。
まあこれぐらいは知ってるけどね。
多田光頼、
うん、
一条信達、
うん、
小山田信重、
うん、
秋山信友、高坂正信、山形正景、小畑正盛、真田幸隆、横田高松、はい、以上が24章です、
うん
うん、やっぱ山本勘助が一番有名。
ねえ、まあまあ軍師の穴山梅雪とかも有名っちゃ有名だしね、
うん、山本勘助は西田敏行のイメージが。
あ、そうなん、あの人
じゃない
の。
内田聖陽じゃない、
内田聖陽じゃないの。
あれ見てなかった
。西田敏行って何
と信玄、ほら中井貴一の時の。
ああの時そうか。
でもさ、山本勘助って存在がしなかった説も、
まあね、いるかいないかって話した
けど、あったっちゅうじゃんね、
うん、
あと真田幸隆は雪村のおじいちゃん、なの違うの、
どうだったっけ。まあ一族ですね。
あの真田家ですよね、うん、で真田家信綱っていう人もいるんだね、
うん、
でも同じ時代の人ですね、
うん、
ほとんど同じ時期に死んでるから、うん、天正3年とか天正2年とかに死んでるから同じ時代ですけど、
あれで篠原ちゃんなんだっけ、長篠の戦いどっちだ。長篠の戦いは、
長篠の戦いはあれ武田勝頼の
何年だっけ。
大河ドラマ的には今からですよ。まだか。今から今川が滅びるんだから。
まだ先、相当先でしょ。
相当先か。そうするとあれね、今もう大河ドラマ30何話よ。30話に突入したんだよ。
うん、知ってる。
まだ今川滅びてないんだよ。
うん。
伸ばすね。
信綱かな。真田信綱が長篠の戦いかな。
鉄砲でやられちゃうのかなって感じ。
そうそうそう。
ババっていうのもこれ、あのほらあの人千葉真一やってなかったっけ。
何で、
信玄で、中井貴一の信玄で。
それ
古すぎ
覚えてないの。
名前だけ印象に残ってたんで。でなんかやっぱ虎という名前とマサの名前とノブの名前をもらってる人が、
まあまあ意味なでしょうな、うん、
ノブトラじゃない、
うん、
信玄じゃない、
うん、
マサの字っていうのはどっから来たんだろうね。マサの字はあの上下にお日様を書く、2つ書くやつね。これどっから来る、武田家の。
ああね、なんでしょうね。
詳しい方情報
あんまりよく知らないんだよ。
あと一条さんっていうのは珍しいね。奥家さんの名前だね。
ああ、嫁さん一条家じゃなかったっけ。
三条、
三条家だっけ。
信玄の嫁さんは三条。
あ
でなんか公家の流れがあるような人なのかなと、
うん
いうのですね。24章を徴用した信玄自身は、まあ、21歳で信虎を追放して武田家を継ぎますね。で武田信玄の時に信濃、西高津家、駿河、遠江、三河、東美濃、飛騨にまで領土を拡大しました。
うん、
飛騨も武田の領地になってたんだ。すごい広いですね。なんか美濃のあたりとか、あの静岡県のあたりとかはなんか想像がつくんだけど、 構あの飛騨の方なんかも武田だったんだね。
うん、
戦国時代飛騨ってイメージが、
誰だっけ、神保なんだったっけ、
神保ってなんか地名あるよね。あ、違うわ、ごめん、神岡だった。
神岡、
なんでもないです。
あ、
越後の竜と呼ばれた上杉謙信との5度にわたる合戦、川中島の戦いは有名で、24将はここでも活躍しています。中でも信玄の実弟武田信繁は信玄の本陣が危ういと見るとすかさず助立ちし奮戦、自らの命と引き換えに信玄を守りました。その有望ぶりは北条氏康、上杉謙信、織田信長も幾同音に褒めちぎったそうです。
うん、
そうなんだ。川中島っていうのは何、どこ、信濃になるの？
信濃ですね。信濃とまあまあ、うん、海の境、うん、まあ信濃か、信濃の橋ですな。
うん、今のとの今も川中島っていう地名は残ってんの？
川中島バスとかあるやん。川中島バスとか走ってるじゃん。
川中島
市とか。北進の方かな。うん、川中島市はないじゃん。昔町あったかな、
川中島町。うん、
北の方でしょ。うん、
ま、24章の中で最も謎多き人物として有名な、山本勘助も川中島の戦いで討ち死にするのだが、それまでの19年間、
うん、
信玄の頭脳となって活躍した人物。19年しか使えてないんだね。
せやね、彼はせな、川中島で死にますな。
ね、それは覚えてる。
うん、
もうね、でもね、あの子供の時にあの中井貴一の武田信玄を見てた時、
うん、
まあ、半分わけわからず見てたわけなんだけど、
ああ
山本勘助ってなんか忍びみたいななんかイメージだったな。
ああ、まあまあそういう書き方だったんでしょうね。
うん、でもあの宇宙の西洋さんの風林火山は軍師として、
うん、まああの人も俺結構こう行って話つけてきたりとか、ついでに調べたりとか、
外交官みたいな、
まあまあそういう感じかな。
うん、
戦場でこう切ったはったっていうタイプじゃないでしょ
う。うん、どちらかというと諜報活動、スパイ活動、
うん、まあまあ根回しというか、うん、
それでも軍師になるの？
まあそうなんじゃない、うん、まあまあアドバイスというか、まあまあ作戦に従って。
なるほどね。はい。猛牛のごとく戦場で大暴れしたのは甘利虎安。
うん、
井伊直政が真似した
赤備え。
赤備え。の原型を作ったオブトラマサ、
うん、
あのイー軍団は赤い鎧ですよね。
そうですね。
これの原型は武田軍団の、
まあ元々ね、
元があるんだ。
オブトラマサの家臣団は戦場で目立つために赤い鎧にしたって話だよね。
家康に恐れられた秋山信友、
うん、
こういう人物。秋山さんは何をしたんだろう、なんで恐れられたんだろう、あのうんこ漏らした時の活躍者がね。
いや、
はい、軍事面だけでなく信玄の旗印として有名な風林火山の旗印を領土内に建てるように推進したのが板垣信方、
うん、
文化人としても有名な穴山梅雪、
うん、
だそうです。これさ、穴山梅雪って、
うん、
真田丸の時、
あ
の人えのき高明さんがやってたよね、
はいはいはい、家康に使える
んだよね、あと武田の後家康に使えて、
うん、
伊賀越えの時になんか死んでたよ、
そうそうそうそう、
だからそういう意味で有名人だったんだね、
うん
うん、はい、重要文化財となっている絵画を残した信玄の実弟信門などは文化面や内政面でも功績を残、武田家の功績を残したそうですというように、私たちが持っている資料には全員24人全員を紹介しているような文章がないですが、確かにドラマでも全員出てるとは思えないもんね。
まあね。
ほら何年か前に黒田官兵衛の大河ドラマあったじゃない、
うん、
あれもなんか黒田も二十何章とかあって、
まあ、江戸時代に流行るんだよああいうのって、うん、何でもそうやって。
で僕の友達が20下から一番ビリッケツの扱いがご先祖様だったんだって、
黒田家の、
うん、
うーん、
で大河ドラマに出るんじゃないか出るんじゃないかってずっと言い続けてたんだけど、
うん、
影も形も名前すら出ず
1年間で終わりました。まあ結構ねこう成り立ちがほらね、真田家なんて別にもともと武田家の人間じゃないし、
うんうん、
その支配下に置かれる中でまあその一軍を任された人とかだし、そりゃまあね扱いはいろいろでしょ
う。じゃあ何この有名な絵もこれも江戸時代に描かれた
んだね。いやほとんど二十何とかとか何とか四天王とか全部ほとんど江戸時代でしょ。現代進行形で言われてることってあんまりないでしょ。
24章図は江戸時代に人気の
絵画、
画題で役者絵で知られる鳥居清信の作などさまざまな種類が存在するそうです、
うん、
私たちが見てるちょっと今日の資料は山梨県立博物館に所蔵されている絵だそうです、
うん、
だからあともあとの後の時代の人がこう作った軍団なんだね。
軍団っていうかまあその勝手なイメージでしょ。
好きなんだねこういうのって。
まだ江戸時代は要するに憧れじゃないですか、武士にとってそんな戦もないしさ、そういう一人声強い大名がいて、
うん、
そのすごい家臣団があるっていうのは、
うん、
ないものねだりでしょ。
なるほどね。だからいろんなだから他の黒
まあまあいろんなお家もね、その自分のところの自慢にもなるし、それらしいの作ったりとか、まあ徳川家もそうだし、うん、
なるほどなるほど。いやおもれき24章はまだちょっと
一人しかいい。
じゃあリスナー24章
それは問題があるな。
難しいです、
ね、優劣はつけられますね。
はいね、まあまあこの信玄の時が一番武田家は盛り上がってた。
まあそうかな、うん、
あれお父ちゃんが信虎、
うん、
信虎の時って海ぐらいなんかまだ諏訪のあたりとかは
まあまあどっちかというと東の方だよね勢力は、うんうん、関東の方とか
で強かったんでしょ昔から武田家って。
どうなんでしょうね、まあ古いお家だけどねずっと
守護大名から
戦力鎌倉時代からずっと、うん、下位の人だよね守護の源氏の出だよねここ、
うん、じゃあ守護から戦国大
名に、うん、まあまあレアなケースですよね守護大名で生き残ったっていう
で源氏の流れを組んで
まあまあそうですね源氏の嫡流で
由緒正しい、
うん、血筋もいいし、うん、
で最後は信長に
信長家康にね、まあまあ滅ぼされるけどね、一応まあなんか旗本かなんかで続いたらしいけどね。
今もいるの武田家の末裔って、
うん、まあ直系じゃないでしょうけどね、
文系さんの、
うん、まあもちろんみんな死んでるからね。
そうだよね、
うん
うん、あでも前も出てきたけど信玄の兄弟とか娘とかがどっかの家に、
じゃあもちろん
お嫁に行ってたりっていうのもあるみたいな話したもんね、
うん、
なるほどね、うん、さあ武田24章ちょっとたくさんいすぎてマイナーすぎてちょっと
マイナーじゃないんでしょうけどね、うん、好きな人はよくご存知なんだろうけど、
ちょっと知りなんか知らない、僕的には知らない人が多すぎて、うん、というようなものでした、
うん、はい、
はい、じゃあお便り行こう、
うん、
はい、ね、たくさんお便りが届いておりますので、
うん、
お便りをもらってだいぶズレが生じてきますのでよろしくお願いします。
はい、
はい、まず最初はですね、春の山風さんからいただきました、
うん、
ケリーさん、みなずきさん、こんばんは。読まれれば読まれれ読まれれば3回目です。以前若手俳優ばかりの妄想大河が関ヶ原を送らせていただいた春の山風と申します。暑くなってまいりましたが、お二人とも体調など崩されていないでしょうかと。あの妄想大河で関ヶ原をこうテーマにして、
はいはい、
ずっと以前に送ってもらいました、
うん、
はい、先日友人が三重の日本酒であるジコンを差し入れてくれました。王道の味で実にうまいですね。お二人は日本酒は好きですか？ケリーさんは飲めればいいとおっしゃりそうですね。ぜひいつか日本酒特集をやってください。
うん、
宮崎さん好きな銘柄ってあります？
いやー、もうお酒はあんまりこだわらないようにしてますけど、うん、美味しければ。
美味しければ。でも甘口とか辛口とか、
あ、まあちょっと甘めは好きかな、うん、
もうちょっと甘口だな、やっぱ
なんかね、辛いのがいいってみんな言うけど、
いや甘口、
うん
うん、フルーティーな
濃い感じがね、うん、まあ確かにいいですね。
ケリーさん、
う
ん、三重出身なんですけど、ちょっとまあ、ジコンも有名ですけど、
うん、
伊勢の白木、
うん、
白酒、あ、書くのか
な、ああ白木って酒ってね、うん、はい、
ちょっと発泡してる、
ああいうなんていうの、ドブロクっぽい、
ド
ブロクまでいかないけど、
まあ、濁
り酒の
薄濁り酒なんですけど、
はいはいはい、
カルピスみたい、
はいはいはい、
うん、であとね、
それ日本酒って言えんのさ、日本酒やけど、あれはちょっと禁じ手じゃないの、ああいうタイプは。
本当？じゃあ
清酒じゃなきゃ。
じゃあルミコ、ルミコの酒
知らない。
ルミ、女当時が作ってる
小柳、違
う、ルミコさん、森木ルミコさん、
へえ、
あのね、めったに手に入んないんだけど、日本酒って発酵するじゃない、
うん、
で、まあ、それがシュワシュワって、
うん、
炭酸みたいな感じになるじゃん、うん、あれが超炭酸がきついので、
それだから違うでしょ、
じゃあそういうのもあるのって
、うん、
で、ふう切ると一升瓶の3分の2は飛んじゃうの、
あー泡吹くんだ、
うん、
シャンパンみたいに、
うん、っていうようなのもあるんだけど、
うん、
ルミコの酒美味しいよ。
どこなの？
伊賀、
場所、
伊賀、伊賀、伊賀、はい、うん、伊賀は美味しい、うん、はい、さあ、続いてちょっとその続きがあるんですが、さて大変恐縮なのですが、本日はケリーさんと水月さんにお願いがあってメールをいたしました。実は次女の佐々木あやめ2歳が昨年の5月から心不全が悪くなってしまい、それからほぼずっと1年以上入院生活を送っています。心臓に穴を開け、補助人工心臓という機械をつけて国内での移植を待っています。 難病と戦う娘にどうか応援メッセージをいただけないでしょうか。いただいた応援メッセージはホームページでご紹介させていただきたいです。国内の移植事情はとても遅れており、海外に行くしかあやめを助ける手はありません。先日毎日新聞で読んだのですが、遺族が臓器提供を申し出ても病院の設備が整っておらず断念しているケースがあるそうです。あやめが海外で移植を受けるためには移動に必要なチャーター機6,000万円、保険が効かないアメリカでの手術代が2億円弱などかかり、最終的な目標金額は3億1000万円ととてつもない金額です。友人たちが病院につきっきりの妻と私の代わりにあやめちゃんを救う会を結成し募金活動を始めました。週末になると地元である川崎や東京で募金活動を行っていますが、なかなか目標額に届かない現状です。シェアやいいねをしていただくだけでも構いません。どうかあやめを助けるため皆さんのお力を貸してください、という内容も来ました。
うーん、娘さんが
ね、テレビとかニュースとかでさ、とか街歩いてると、うん、ね、こういう子供の病気の移植のために誰々ちゃん救うちょっと募金してちょうだいっていうのを見聞きしたことって、うん、
ありますね。
ありますけど、うちの番組にこういうのも来るとは思ってもなかったんです、うん、やっぱ現実いるんですね。
そらね、うん、たくさんおられるでしょうね。
のちょっとあやめちゃんを救う会のちょっとホームページかな、
うん、
ちょっと覗かせてもらったんですけども、
はい、
要は、まあ、今2歳でしょ、
うん、
2歳なんだけど、心臓がお母さんのお腹の中にいた頃の心臓のままなんだって、
うん、
だからどんどん成長していかなきゃダメじゃないですか、
大きくならない、
うん
うん、
そうするとやっぱ心臓負担かかるよねっていうような病気なんだそうです。合ってるかな、うん、なので移植をしないとダメみたいなんですけど、
うん、
その費用、日本ではどうもその子供の移植、
まあなかなか難しいですね、
遅れてるそうで、うん、やっぱもう海外に行った方が、で、今の相場でだいたい3億円いるんだ、必要になってくるんだって。
うん、
大変ね、
うん、
この僕のね友達も子供が心臓悪くて、この間手術受けてて3回目の手術って言ってて、
はい、
はあ、あんまり会ったことね交流がない子なんだけど、
うん、
この子心臓悪いの、手術受けるの、ちょっとその子5歳ぐらいの子だけど、やっぱ5歳でもすごくちっちゃいわけよ、で手術受けるんだ、心臓の手術って大変そうじゃない。
まあ大変でしょうね、それ他とは違うもんね、変えられるわけじゃないし、2つあるわけじゃないし、
ね、で、あやめちゃんも多分日本で暮らしてる限りだと、
うん、
あやめちゃんのタイプの病気は難病なんで、
うん、
今の医療費とかはいろいろ補助受けれると思うんですけど、
うん、
治りはしないので、治そうと思うとやっぱ、
移植なんだ。
移植になると、ちょっとこれが一番手っ取り早いんでしょうけどね。
うん、
大変です、
うん。そうですね。まあまあ、ね、何か、こんなご紹介でも役に立つんなら、
はい、ぜひ応援メッセージ、
うん、
あやめちゃんに。皆さん応援メッセージを
言葉で、
うん、
文章で、
言葉でここを通して、
あ、そうなの、
うん、
言葉か、2歳の子に、
うん、
そうですね、いやちょっと文章を書 かしてもらいます後
で。あ、
はい、
はい、ということです。
はい、
あやめちゃんこれ聞いてるかどうかわからないです。うん、聞いて理解できるかね。いやね、そう
頑張ってもらえ
たらしいんですけど、わからないですけどね、はい、あやめちゃんも大変だし、あの家族
ね、ご家族がね一番また、うん、
不安と背中合わせで、そうそ
うそうそう、なかなかね辛いでしょう。
さらにね募金活動をしないと
ね、いろんな負担が大変でしょうけど、う
ん、くじけず前をしっかり見て、
そうですね、
取り組んでください、
うん、
私皆さんも応援できる方はですね、あやめちゃんを救う会のホームページがあります、
はい、
検索サイトで佐々木あやめちゃん、佐々木あやめで、検索したら出てきますので、
はい
はい、覗きに行ってください、
はい、
応援メッセージから募金まで、はい、協力お願いします、
うん、
個人的にはこの移植とかなかなか縁がないので、
あ、移植に、
移植こうアメリカに渡るとか、
あ、
ね、こういうあやめちゃんを救う会とかっていろんなところで作られたりしてるじゃない。
ありますね。
こういうのってどういう風になってるのかなとか、個人的にいろいろ聞きたいんですけれども、
うん
うん、ねえ、まあ、お見舞いに行ってもね、こんな汚いお兄さん2人行くと病気移しそうですから
、うん
うん、まずはラジオとポッドキャストを通してですけども、
うん、
はい、応援させてもらいます、
はい
はい、
頑張ってください、はいはい、皆さん。
さて続いてですね、いただいたのがパンネルさんからいただきました。
パンネル、
ケリーさん、水月さん、いつも楽しく拝聴しています。おもれきバッチあたりから聞き始め、ステッカー、国勢調査など羨ましく聞いていました。ケリーさんのボケをたまに水月さんの素と思われるようなツッコミに思わず声を出して笑ってしまいます。サイクーの回でお話しされていたお菓子博に私も行きましたよ。私が行った時は限定赤福は抽選になっていて、復刻版赤福のみゲットができました。当日はあいにくの大雨で寒くて、屋外の三重 B 級グルメエリアは食べる場所もなく、アリーナ席の客席まで行って食べることになりました。伊勢うどんと松阪牛の牛串をいただいてきました。とても美味しかったです。泊まりたかったので翌日は泊まりで行ったので翌日は伊勢神宮に行きました。私の地元に元伊勢があり、子供の頃に行ったことがあります。当時の記憶はほとんどなく、写真があるだけなので、今回伊勢神宮に行ったことで地元に帰った時に元伊勢に行ってみようと思います。黒木鳥居の珍しい鳥居だそうです。初めての伊勢旅行で伊勢うどん、松阪牛、赤福氷、伊勢神宮、夫婦岩などを堪能しました。赤福氷は以前 JR 大阪の伊勢丹に店舗があったけど閉店してしまいました。伊勢うどんは家族に好評だったのでまた行くと思います。もうすぐ200回ですね。これからもおもれき聞き続けますので、ご体ご自愛くださいといただきました。
うん、
パンネルさんはゴールデンウィーク頃にやってた三重県でやったお菓子博に行かれたんですね。
あなたが行ったやつ、
ね、私も行ったやつですね、うん、ちゃんと復刻版の黒砂糖味の
2種類、
はい、
なんだっけ、白あんと
白赤福と黒砂糖味の赤福が限定商品だったんですが、
うん、
黒砂糖版をゲットしたそうで、うん、美味しかったと思いますよ。ね、
また言ってたね、
うん、本当美味しかった、
うん、
良かったです。宮崎さんは伊勢うどんは食べたことあります？
いや僕大好きです。はい、
ね、今さぬきうどんのお店ってたくさんあるじゃないですか、
うん、
で三重にちょっと行った時にもう適当にお昼ご飯食べようっていうので、そういう三重県のお店、
うん、
その全国チェーンじゃなく、
うん、
三重県で起こした 讃岐うどん屋さんに入ったんですよ。
あ、
普通にあの なんだっけ、あのかけそばかけうどんとかで頼んで、
え、何軒か、その1軒だけの店、
ね、2軒ぐらいしかないのかな。
ほう、
で、本当にあのよくあるスタイル、
自分で玉頼ん で, 自分で
トッピング
天ぷら取ってみたいな、
取って取って、でうどんも冷えとか熱々とか頼ん で,、
はい、
で最後あのレジでお金払うっていうところで、
うん、
そこにあの伊勢うどんもあったの。
ほう、
伊勢うどん味、
伊勢うどん味、
だから麺は
麺は讃岐うどん、あで、それは違うな、なんか
で食べ方、伊勢うどん
の、あ、汁をかけて食うわけ、うん、へえ、
で伊勢うどんはくったくたの、
うん、やらこいね、
もうあの麺はくったくたの、うん、もう超柔らかい、
そうそうそう、
うどんじゃないですか、うん、あれじゃなくコシのあるおうどんで食べたんですけど、
うん、
やっぱくたくたの麺の方がいいね。
それはちょっと合わないでしょ。
うん、で、讃岐うどんなら麺が細いんですよ。伊勢うどんで太麺、うん、太麺じゃない。
伊勢うどんが太いすぎるんでしょ。うん、ちょっと異様に太い。讃岐うどんは普通でしょ。
だからあの太さにあのちょっと濃いめの伊勢うどんのつゆだからちょうどいいんじゃない。
うんうん、
あれちょっと細い麺だと。おつゆがきつくなる、
絡まないでしょ、やっぱあの太いあのもそっとした麺だから、うん、やっぱあの絡んで小麦の味といい感じになるんで、
うんう
ん、
ちょっと違うなと思って、
そらあかんやろ、
もう食べないって決めました。
普通に伊勢うどん食やいい、
うんうん、今カレー味もあるんだよ、伊勢うどん。
どういうこと、
伊勢うどんカレー味、
それカレーうどんじゃん。
違う、あのおだしね、おつゆね、伊勢うどんのおつゆ黒いんだけど、
うん、
ちょっと黄ばんでんの、黄ばんでそのカレー味なの。
ああ、あの汁のベースにちょっとカレーの風味がついてるって感じだっけ。あの伊勢うどんにカレーがかかってるとかじゃなくて、
違う、であるの。
それはいらないかな、
うん、僕はノーマルなのが好きですね。うん、
いやもう三重行ったらよくあのスーパーで玉買って家でやりますよ。
三重行くと普通のうどんみたいに
両方売ってるよね、普通のゆでうどんと、うん、あの太いやつと
で、カレー味のそのおつゆも売ってるスーパー。
あ、本当に、うん、まあ、買わないな。
牛トラとか
じゃ、そうそうそう、牛トラ
牛トラっていうのは伊勢地方を中心にあるスーパーマーケット、
ね、うん、そうですね、
うんうん、はい、はい、ありがとうございました。
はい、
さて、もう一丁いこうかな、
うん、
はい、TT さんからいただきました。はじめまして、2年くらいおもれきを聞いています。テーマが面白いのと適度なゆるさが好きで欠かさず聞いています。あと寝つけない時の子守歌としてよく使わせてもらっています。昨年転職のタイミングで1ヶ月ほど北欧を一人旅してきたのですが、その時は特に活躍していました。北欧で聞いてくださったんだね。
さて、持ってったってこと
そうですね。
なるほど、はい、
さて以前の回で油かけ地蔵の話がありました。昨年まで住んでいた大阪府吹田市の近所に油かけ地蔵がありました。お地蔵様は油が深く染み込んだと思われ濃い黒い色になっていました。トタン屋根の小屋の中にあり柵があって拝むだけなら中に入らず見ることになるのですが、異様な雰囲気を醸し出していました。深夜によく散歩をしており、そのお地蔵様の隣にある神社には行きましたが、夜にお地蔵様のところへ行く勇気はありませんでした。昔東京の浅草寺に行った時、浅草寺に行った時、お堂の中で必死にひれ伏して拝んでいる方を見たことがあります。深刻な悩みを抱えていたのでしょうか。ちょっと異様な雰囲気がありました。 油を家から持っていき小屋に入り願い事をする様を想像すると、重い病気など本当に深刻な悩みを持っている方に違いなく、浅草寺の方のように旗から見るとなんだっけ取り憑かれたように祈っていたのではないでしょうか。その歴代の悩みというか、辛い状況に置かれた人の冷静さを欠いた一種の技をお地蔵様は一心に受けていたのではないでしょうか。
業でしょ、一種の業、
一種の業をお地蔵様は一心に受けていたのではないのないでしょうか、だから異様に感じたのではないか、そんな風に思っていました、というふうにいただきました。
はい、
油かけ地蔵黒いんだって。
なあ、まあ大体ね、染みてそういう感じですね。うん、
まあ、ごま油って黒いもんね。
うん、油の色っていうか、まあ、こう石にね油が染みてああなるんでしょうな。
やっぱ何十年何百年と捨てるとやっぱ、そういう風になるのかね。匂いはとか大丈夫なのかな。
油の匂いしかしないね。
でごま油っていい匂いかな。
ごまとは限らないんじゃない
。サラダ油とかだとプリッツみたいだよね。
なんで
ね、神頼みとかしたことある？
いやまあさ、なくはないけども、そんな、いやまあまあ
500度参りとか、
まあまあまあ
普通にお守り買うとか、試験前とかに一応行くぐらいしか、僕もないですね。ただちょっとかけれさんも体悪いとこがあるので、観光地で行ったところでこういうのが効く神様だよっていうとこあったら一応お賽銭は投げてきますけどね。それぐらい
10円とかなんでしょ、どうせ
そんな5円ですよ、
5円でしょ、
はい。あと財布の状況とお相談ですね。1円玉5枚の時か5円玉1個の時か、
まあまあそれはねありったけというか、
はい、ごめんなさい、仏さんも神様もちょっと僕のこと嫌わないでくださいね。さあ今日はここまでにしましょう。おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。おもれき、番組へのお便り、E メール、ごめんなさいね。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスなんですけど、新しくなりました。
そうでしたね。
はい。新しいメールアドレスは、メールアットマークおもれき .com。メールアットマークおもれき .com。メールはアルファベットだよ。英語のメールね。
アルファベット、
で、今まで使ってた、おもれき2013アットマーク gmail.com も引き続き OK です。大丈夫ですが、こちらもご利用ください。おもれきアットマーク。ごめんなさい、メールアットマークおもれき .com、
もう一回、
メールアットマークおもれき .com です、で、ツイッターはですね、ひらがなでおもれきと検索してください。そうすると出てきます、はい、さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しております。こちらでもおもれきをお楽しみください、そしておもれきグッズを販売しております。特設サイトおもれき .com をご覧ください。
はい、
はい、いつでもお買い物ができます。お買い物に関することも、そちらのホームページに載ってますので、そちらを読んでね。
はい、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。